皆様方の熱い祈りを心より感謝いたします。それでは早速ですけれども聖書の御言葉を拝読したいと思います。今日の箇所はヨハネの福音書第16章の24節でございます。イエス様の祈りについての素晴らしい約束のお言葉でございます。16-24でございます。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。後半、求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。一言だけ祈ります。天のお父様、先ほどの祈りのひとときを感謝いたします。また今日祈りの力を学ぶということで共に祝福に預かりますことを感謝いたします。どうぞ私たちが祈りの素晴らしさをさらに学び、信仰が成長できますように、今日の御言葉を祝福してください。イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。私たちクリスチャンに与えられている最大の特権の一つは、いつでもどこでも祈りを聞かれる神様にお祈りができるということではないかと思います。私たちはイエス様を個人的に救い主として受け入れると神の御霊をいただきます。神の御霊は私たちのうちに住まれると、私たちを神に信頼するように祈るようにお導きくださいます。ですから私たちは祈り始めると思います。私はイエス様を信じて数日して初めて一人で祈ったことを今でも覚えております。小さい下宿の部屋の畳の上に正座して、たどたどしい言葉で天のお父様と呼びかけると、祈りの言葉が出てまいりました。以前の私にとっては考えられない出来事です。ところが一人で、短いのですが、たどたどしいのですが、お祈りをしたわけです。不思議なことでした。でも本当に祈ったという、そういう実感が湧いてきました。それ以来私は毎日朝、また言う、また折に触れて父なる神様に祈るようになりました。皆様方もそうだと思います。私が初めて祈りの力というものを学んだのは、十一献金のことでした。私はイエス様を信じて数週間して、クリスチャンは捧げ物である。その一般的な基準は十一献金だということを教えられて、メッセージ聞いて、 これはちょっと仕送りを受けている中からすることは難しいなと、そういうふうに思っていました。でも祈ったのです。そして思い切って計算すれば私の考えでは足らない、でも信仰によってそれをやったんです。そうしましたら立った。そして本当に神様が必要なものを満たしてくださるということを実感したんです。神様は祈りを聞いてくださる、神様は約束を守ってくださるということを私は実感したんです。私はそれから信仰が一歩前進したと思います。皆様方もそうだと思いますけれども、信仰に確信を持って信仰が成長していくというステップの一つは祈りの答えを体験することだと思います。ある方は試練の中で祈ります。大変な状況の中で神様助けてくださいと祈ります。そして神の御言葉にかけられるんです。そして本当に主は守られたという体験をされたら信仰が飛躍されて信仰に確信を持って歩んでいかれるんじゃないかと思うわけですね。ですから祈りの答えを体験するっていうね、身をもって体験する。神様は生きておられる、神様は祈りを聞いてくださる、これを体験するということは非常に大事なことだと思うわけでございますね。今日は祈りの力を学ぶということで共に皆様方と恵みを分かち合いたいと思います。祈るとどういう力が現れるか、まず第一、誘惑に勝つ力ということでございますね。祈りは誘惑に勝つ力を与えます。マタイの福音書の第26-41でイエス様はこのようにおっしゃいました。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。これはイエス様ゲッセマネの園で弟子たちに言われた御言葉でございます。イエス様は決死の思いで命を懸けて、祈っていらっしゃったわけですけれども、弟子たちは眠ってしまっていたわけです。案の定イエス様が捕らえられると彼らは散ってしまったわけですね。祈るべき時に祈っていなかった、祈っていなかったがために誘惑に勝てなかったという失敗例でございますね。私たちもよく誘惑に遭うわけ、誘惑に遭うことは悪いことじゃないんです。イエス様でも誘惑に遭われたわけで、誘惑を受けるということは何も悪いことじゃないんです。ただ私たちは誘惑に陥るというそういう弱さがあるわけですね。サタンは私の弱いところを知っています。サタンは私たちの弱いところをよく知っているんです。そしてその弱い点に働いてくる、こういうように言えると思いますね。でも祈っていると神様はその誘惑に勝つ力をくださるわけですね。たとえ激しい誘惑であっても誘惑というものは繰り返し来るわけですね。一回で終わるんじゃない、繰り返して来るわけです。でも繰り返し誘惑されたとしても私たちが父なる神様を仰ぎ見て助けを求めているならば勝つ力が与えられるということですね。 その典型的な一つの例は、エジプトのポテファルの家でしもべとして働いていたヨセフの例があると思いますね。ヨセフはポテファルに買われて家で仕えたわけですけれども、神様と共に歩んでいましたので、神様は彼に知恵と力を与えられたので、ポテファルは本当に彼に信頼して仕事を委ねるわけですね。安心しきって、信頼しきっていたわけです。そんなある日、誰もいない時に奥さんが言い寄るわけですね。ヨセフは美男子であったと書いてありますね。私は寝ておくれと言い寄るわけです。でもその度に彼は断ります。しかし必要にポテファルの妻は言い寄るわけですね。ヨセフは聖書によれば、近くに寄ることも寝ることもしなかったと聖書の中に書いてありますね。しかしある時、衣を掴んで頼んだんでしょうね。それで彼は衣を置いて逃げ去りました。この誘惑にあった、特に性的なことで誘惑というものは誰でもあると思いますが、こういう時は逃げるということ、遠ざかるということが一番の道です。ここでサタンと遊んではいけない、絶対にいけない。男女のことではもう誘惑があるならば直ちに遠ざからなければならない、その心を持つべきです。ヨセフはもう逃げていったんです。ポテファルの妻の手に彼の上着があったね。主人が帰ってきたら悪く訴えました。あなたが雇われたあのヘブル人の若者が私に誘惑しました。そして私が声を上げたので彼は上着を脱いで逃げていきました。それ逆の話です。ポテファルは怒りますね。そして牢に入れるんです。でもヨセフは神に祈る人、神と共に歩む人でした。13年間牢に入れられるんですよ。17歳から30歳まで牢に入れられます。でもつぶやきませんでした。彼は主を賛美してたと思いますね。彼はね、間違いなく神様に祈る人であったと思います。ですから誘惑にも試練にも勝利することができたわけですね。私たちは皆弱いんですね。弱さがあります。でも神様を仰ぎ見て祈る、助けを求める、そうすれば神様は力を与えられる。普通はできない時でも、ことでもできるようにしてくださる。数ヶ月前ね、ある兄弟がね、先生、タバコやめられないんです、こう言ったんですね。彼は吸ってなかったんです。でもタバコを吸うようになってやめられない、いろいろなストレスがあってタバコを吸うようになったというんです。でやめられないというんですね。心から言うんです。ごめんなさいね、私はタバコを吸ってる人は クリスチャンとして悪いと言ってないですので、それを誤解しないでくださいね。彼は吸ってなかったんですが、ストレスが溜まって吸うようになってやめられなくなった、祈ってください、そういうように言ったんです。で、私はアドバイスしました。あなた自身がお祈りください、そしてできたら断食してください、断食して祈ってくださいと勧めたんです。彼やったみたいです。10日ほどして先生勝利しました。共にアーメンと言って主を褒めたたえたんですね。私たちはね、何かに負ける弱い、あるいは何かの良くない習慣から抜け出せない、そういうことがあるかもしれないですね。そうであればね、心からお勧めします。祈ってみてください。もしダメだったら、本当にしたいと思うんだったら、断食でおやりください。私は確信を持っています。必ず神様が勝利を与えてくださいます。これは祈りの力を学ぶ一つの祝福だと思うんですね。もう一つ、思い患いから解放する力、これが祈りにございますね。思い患いから解放する力でございます。ピリピ人への手紙の第4章の6から7を見ていただきますと、有名な御言葉ですね。何も思い患わないで、これはですね、思い患うなというのが本当の表現なんですね。何も思い患わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神にしていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。まあ、私たちは人生で予期しない問題が時々起こるわけですね。その時、私たちは起こる問題をありのまま、そのまま受け取らないで、余計なことを考えて付け加える、そういう傾向があるように思いますね。例えばこんな病気である、そのこんな病気をそのまま受け取るんじゃなしに、治らないんじゃないかとか、あるいは死ぬんじゃないかとか、そういうようなことまで考えてしまう、そういう弱さがあると思いますね。で、いくら考えたり思い患っても意味はないんですけれども、そういうようになってしまう弱さがある。そしていたずらに時間を浪費してしまう、気が塞いでしまう、そういうことがよくあると思いますね。思い患うなと言われてるんですけれども、思い患ってしまいます。なぜか、神様が共におられる、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろうな、私はあなたの神だから、恐れるな、動じるな、動じるな、私はあなたと共にいる、こう言われてるんですけど、問題に心を奪われてしまって、ついつい思い患ってしまうと思うんですね。また自分の力でその問題を解決しようとするから、思い患ってしまうと思います。でも神様が私と共におられる、これは事実なんですからね。 イエス様を信じたら私たちの罪を許して永遠の命を与えて、神の御霊はいつも私たちと共におられる。これは現実なんですからね。神が共におられるというのはね、これは約束じゃないんですからね、事実なんですから、現在のことなんですから。今もイエス様を信じておられるなら、イエス様は現在されるわけですね。またイエス様は私たちのことを心配してくださっているわけですね。あなた方の思い煩いを主に委ねなさい、主があなた方のことを心配してくださる、そういうように書いてございますね。そしてまた主は私たちに最善に導いてくださる、すべてのことを働かせて益としてくださると、そういうように書いてございますね。ですから私たちはそういう時に思い煩わないで祈ることだと思いますね。そうすると神の平安が与えられる。それを確信できますね。前からよく言いますように、私の小さなモットーですけれども大事なことです。考えるより祈れ、心配するより祈れということですね。やっぱ祈りというのはね、何か考えたり何かしたりすることではなく、祈りというのはやはり祈ることです。祈りというのは実際に祈ることです。そして本当に祈るなら神様は思い煩いから解放してくださると思うんですね。お母さん方、お子さんのことで心配になることあると思いますね。この子はどうなるんだろうか、大丈夫だろうか。またそのほか、お仕事のことや病気のこと、心配になることあると思うんですね。でも思い煩いから解放する最善の道はやはりその場で祈ることだと思いますね。感謝して祈りに変える、感謝して祈りに変える、これが素晴らしい祝福の道だ思うわけですね。もう一つ、祈りの力、舌を制御する力ということでございますね。舌を制御する、言葉です。詩編の第141の3から4の前半、141の3節、ダビデの言葉、主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。私の心を悪いことに向けさせず、不法を行う者どもとともに悪い行いに携わらないようにしてください。この3節は切実な祈りだと思います。主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。ダビデも言わなくていいことを言う、そういう経験をしているので、不必要なことを言わないように守ってくださいとここで言ってるんだと思いますね。言葉というのは人とコミュニケーションを持つために与えられ、また人を慰めたり励ましたりするために与えられていると思うんですけれども、それよりも人を悲しませたり がっかりさせたりすることが案外多いのが私たちではないかと思うんですね。言葉を制御するということは本当に難しいことです。ヤコブの手紙の第3章の一節から少し長いですけど、本当に私たち一人一人に思い当たる御言葉だと思います。3章一節に、私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。馬を御するために靴をその口にかけると、馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい。あのように大きなものが強い風に押されている時でも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きいものを燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も、鳥も這うものも、海の生き物も人類によって制せられるし、すでに制せられています。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神に語って作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。泉は甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオロビの実を実らせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりするようなことはできるでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことです。本当に人は舌はじっとしていないものでございますね。本当に私は何度も何度も体験しますね。言わなくていいことを言ってしまう、無駄なことを言う、人を裁いてしまう。どうすれば私たちは舌を制御することができるか。これは神様の力がなければできません。祈ることです。助けを求めることです。そうすれば私たちのうちに住んでいらっしゃる神の聖霊が私たちの心を、私たち自身をコントロールしてくださって、神様の御心にかなうことを言うようになるんじゃないか思いますね。ですから私たちは本当に主よ、私の心を神の聖霊がご支配ください。本当に神の栄光を表すことをできる、言葉を発することができるように、こういう祈りをすることによって私たちは舌を、言葉を制御していく ことができると思うわけですね。もう一つ、最後は、祈りは力強い歩みをする力を与えるということでございますね。力強い歩みのための力を与えます。イザヤ書の第40章の28から31を見ますと、こうございます。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく絶えむことなく、その英知を破壊しれない。疲れた者には力を与え、精力のない者には活気をつける。若者も疲れ絶え、み若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しい力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えます、歩いても疲れない。まあ、人は誰でも年齢とともに体力は衰えていくと思うんですね。医学的に聞いたことありますが、40歳になると衰えていくらしいですね。もう40歳になると耳はだんだん聞く力が、40歳になると目も、40歳になるともう体のすべてのものが衰えていく、そうですね。半年ほど前にね、私より年が上の夫人に、いつも教会に来られて励まされています、いやもう弱くなりましたと言われて、こう言われたんですね。先生、年は正直ですよ、言われたんです。年は正直です。その言葉がね、私スッと入ってきたんですね。年は正直です、嘘をつかない。そしてね、今私はその言葉をね、しみじみ実感してるんですね。年は正直です。77歳は77です。本当にみんな弱くなっていくわけですね。しかし霊的なことにおいては、新しい力を受けるところがあるというわけですね。主を待ち望むというところですね。主を待ち望むというのは、主につながる、主と結び合うということですね。それが主を待ち望むという意味ですね。信仰によって神様と生命的につながっている祈りなんです。祈りというのはそういうものですね。私たちが信仰によって父なる神様にお祈りするときに、神の聖霊が私たちを全能の神様と結びつけてくださるわけです。これが祈りの力なんですね。一般的にね、電車はパンダグラフが電線につながって走るわけです。もう離れたらダメなわけです。電線に力があるわけであって、パンダグラフはその力ある電線につながった時に力を受けて電車は走るわけです。私たちはね、 弱いものであっても神様に祈る、約束を信じて神様の助けを求めたときに、私たちは生命的につながるわけです。力をいただくわけですね。聖書の中の人物をご覧になってください。アブラハム、本当に年をいってましたね。変わらないで歩んでいきました。モーセでもそうですね。ヨシュアでもそうです。カレブでもそうだと思いますね。彼らは間違いなく神様と霊的なつながりを保っていたと。そして神様から知恵と力をいただいていたので、力強く歩んだんだと思いますね。私たちはね、本当にこの世的に弱い存在であっても、主の御名を呼び求め神様に助けを求めるとき、神様は喜んで私たちを受け入れてくださり、私たちに必要な力を与えてくださるわけです。私たちは厳しい環境の中に置かれて不自由な、そういう状態であってもですね、神様と祈りによってつながりがあるならば、神様から力を受けることができるわけです。潜水婦をご存知だと思いますね。潜水婦というのはですね、海の中で仕事をするわけです。関空ができるときですね、海の中にできたわけですよ。一つ何トンという石がですね、海底から積み上げられていったわけですね。そして土砂が入れられて関空ができたわけなんですけれども、その作業に携わった人がおっしゃってましたね。30分間、1回潜って30分間しか作業できないんですと、と言ってました。でも皆さん、30分重労働を水の中で何でできるか。私たちはね、水に潜ればね、どれぐらい潜っていることできるでしょうか。潜って何か仕事できるでしょうか。潜っているだけで精一杯じゃないですか。彼らは潜って30分間重労働を済む石を積み上げていくわけですね。もちろん船からね、ホースがあって酸素を送ってもらうわけです。それなかったらできないです。なんで水の中でできるか、上から酸素を送ってくれるからです。私たちはね、この厳しい世の中にあってね、霊的にどうして力強く歩んでいくことができるか、次から次へと問題が起こるわけです。嫌なことが起こってくるんです。それでも乗り換えていくためにはどうしたらいいか、絶対に神様の力がいるんです。じゃあどうして神様の力をいただくことができるか、これは祈りしかないです。でも感謝のことに、神様は私たちのことをいつも見つめてくださり、心配くださっており、私たちが主の御名を呼び求めて助けを求めるならば、神様は喜んで力を与えてくださり、そして難しい山を越え、また厳しい川を越えて進んでいくことができるわけです。これは祈りの祝福だと思いますね。最後に第二コリントの第4章の16節ですから、私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちは悪いニュースを聞いたり、悪い出来事、そういうものに出会うわけです。本当に嫌になったり失望させられたりすることがしばしばあるわけです。しかし 嫌なことを聞いても嫌に思っても、祈るとき神様は力を与えてそれを乗り越えさせてくださるわけですね。神様を信じているなら祈りは誰でもできるんです。神様を信じているなら祈りはどこでもできるんです。いつでもできるわけです。本当にこんな素晴らしい恵みはないと思うんですね。神様は私たちの祈り、私たちをいつも見つめて、そして祈りに応える用意をしてくださっているわけですね。このような素晴らしい恵みを私たちは無駄にしないで、絶えず祈りなさい、たゆみなく祈りなさいと書いてありますように、いつも神様を意識して、神の臨在を覚えて、神様を仰ぎ見て、主よ主よと言いながら歩んでいくことができたら幸いだと思いますね。祈りの素晴らしさを学んで歩んでいきたいと思いますね。お祈りします。天のお父様、皆をたたえます。私の失敗は祈りの失敗です。天のお父様、求めなさい、そうすれば与えられます。求めるのに答えを用意して待ってくださっている主に心から感謝します。祈りの時間を持つことができるように、祈りの生活を送っていくことができますように、イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。それではお立ちいただいて、なしたまえ長宗を最後に賛美したいと思います。そしてこの歌を歌いながら、神様は心からって導かれ決心すべきことがあれば応答いたしましょう。一節、なしたまえ長宗、末つくり我が主よ、我は他長手のうちにある土くれ。四節、長宗